私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。敵を愛しなさい。聖書に見る数ある言葉の中で最も広く一般の方に知られたイエスの教えかもしれません。人々の心にこの言葉が残るのは、誰もがこのイエスの教えに同意できるからではないでしょう。理想的であると、誰もが人生の目標として受け入れられるためでもないでしょう。このイエスの教えが広く知られているのは、この命令があまりにも常識を逸し、理解しがたいからではないでしょうか。それは決して肯定的な評価というわけではなく、到底受け入れられないといった愚かな教えという、実に否定的な評価によって人々に知られていると言えるのです。私たちもこれまで何度となく、このイエスの教えに耳を傾けてまいりました。しかしこの教えに痛く感動し、敵を愛するということにはなかなか至らないのが現実のようであります。敵を愛しなさい、この教えはマタイによる福音書にも共通して示されていますが、今日私たちに与えられたルカによる福音書では、マタイと違って幸いについて教えるイエスの言葉に続くようにと位置づけられているのがわかるのです。それはおそらく意図的に両者を直結させたのではないかと思われます。一体どのような理由で別々にあったと思われる二つの教えを並べたのか、こう思いつつ御言葉に向かっているうちに、ルカは敵を愛するという教えの前提として、幸いであるという教えがあると考えたのではないかと思えてきたのです。神によって幸いとされている事実が、敵を愛する力となる。このように考えたのではないかと思ったのであります。先週の福音の日課として、この幸いであるとのイエスの教えについて、聞きました。そこで幸いとされている第一の人々は貧しい人々でありました。ここで言う貧しいとは、経済的な意味よりも物質的、精神的に満たされていないことを指しています。足りなくて不安の中にあるということでしょう。私たちの目には、そのような状況を脱したなら幸いに近づくと映るものであります。今置かれている現状のままでは不幸に見えるのです。ところがイエスは、私たちの目に不幸とも見える状況の中にある人々が幸いであるとしているのです。その理由が同時に次のように示されていました。神の国はあなた方のものであると。 決して貧しい人々が豊かにされることを幸いの理由とはしていないんです。そうではなく、神の国が貧しい人々、あなた方のものである。これが幸いの理由とされているのです。今置かれた状況は、人々の目に幸いとは映らないのですが、そこに神の働きかけが約束されている。神がそのあなたを決して放っては置かれない。神の恵みのうちにあなた方は生かされている。このゆえに、このような神の働きのゆえに、あなた方は幸いであると言われているのです。私たち人間の常識や経験からするなら、イエスの言われていることは幸いではなく不幸にしか見えないでしょう。しかしこの教えには、すでに触れられたように、神の働きかけが前提として示されているのです。神のゆえに不幸と映る状況が幸いへと逆転されると言われているのです。それはただ神だけが実現できる。聖書はこのように語りかけているのです。ルカがこの幸いに関する教えと今日の教えとをつないだのは、ここに理由があると言えるでしょう。不幸と思える状況にもかかわらず幸いとされるのは、人間に理由があるのではなく、ただ神に理由がある。同じように、敵を愛するということも、私たち人間のキリスト者としての努力目標なのではなく、すべて神に理由があるというのです。36節で次のように言われます。あなた方の父が憐れみ深いように、あなた方も憐れみ深いものとなりなさい。このことは、まず神があなた方に憐れみ深かったということを言っています。だからあなた方も憐れみ深いものとされている、このように言っているのです。父なる神がいかに憐れみ深かったか、それは御子イエス・キリストを私たちの間に送り、私たちの罪の許しのために十字架の死を遂げさせられたことになります。神がこのようにイエス・キリストの十字架によってあなた方を許されたのだから、あなた方も憐れみ深いものとなりなさい。キリストの十字架はそのようにあなた方を押し出す力である、こう告げられているのです。第一の朗読でお呼びしました創世記45章、いわゆるヨセフ物語の最終章にあたります。敵を愛するという今日の主題を考えるのにふさわしい旧約聖書に見る一場面になります。この箇所を通して、敵を愛するとは許しであるということがわかります。父ヤコブに可愛がられるヨセフを妬み、兄たちが自分にひれ伏す夢を見たことを告げるヨセフに腹を立て、兄たちの策略をきっかけに、ヨセフは エジプトへ売られていくことになりました。その後、何年も経って成長してエジプトを王に代わって治める地位についたヨセフが兄たちにその身を明かすことになりました。ヨセフは兄たちに言っています。私はあなたたちがエジプトへ売った弟のヨセフです。と。そして、しかし今は私をここへ売ったことを悔やんだり、責め合ったりする必要はありません。と続けています。その理由は、命を救うために、神が私をあなたたちより先にお使わしになった。このように言っているんです。驚くことに、兄たちの企みも、その結果自分がエジプトの地へ売られたことも、すべてが神の計画であった。このように言っているのです。この場面から私たちは気づかされます。敵を愛するという今日の主題につながる許しは、人のうちから出たものではないということ。ヨセフが許したのは、彼自身が寛大な人間だったからではないんです。ヨセフは、兄たちに悪を通してさえ働く神の御心を知ったのでした。この神の御心のゆえに、ヨセフは兄たちを許したのです。私たちの目に良いと映ることもあればそうでないこともあります。目に映る様子で良い、悪い、と判断する私たちがいます。しかし、良いことを通してではもちろん、私たちの人間に悪いと思われるようなこと、苦しみや悲しみ、困難をさえ通して、神はその御心を表されるのであります。この神の御心に、絶えず聞いて生きる。これが今日ヨセフ物語を通して私たちに知らされている信仰の在り方なのです。ルーテル教会の発行する教会手帳には、平日もそうですけれども日曜日ごとに日課が記されております。日曜日には第一の朗読、第二の朗読、福音の日課が記され、それは礼拝にて読まれるようになっています。しかしよく見ますと、もう一つ日課の一覧に記されている聖書箇所が毎週あるんです。それは詩編になります。ルーテル教会の式文の歴史を遡りますと、現在私たちが用いている式文は、1996年に使用を始められたものになります。その一代前の式文は、その表紙の色合いから通称、茶式文と言われておりました。私が牧師になる頃までは、こちらを使用している教会が多かったように思います。その式文によりますと、礼拝の冒頭に賛美唱というものがあり、そこではその日の詩編が読まれていたのです。宗教改革は礼拝の改革とも言われます。それまでラテン語で全てなされることが当然のようであった礼拝でしたが、ラテン語を理解しないほとんどの改宗には、そこでなされている 神の御業を知る術はありませんでした。そのような礼拝に改宗が参加できるようにと、聖書をドイツ語に翻訳し、改宗が賛美歌を歌えるようにドイツ語の賛美歌を作るなど、礼拝をドイツ語でするようになったのでした。1526年に表されたルターのドイツミサと礼拝の順序はその果実の一つと言えるでしょう。これによりますと、礼拝の冒頭で詩編が読まれるように設定されています。その3年前に表されたミサと聖餐の原則に見られる礼拝の順序でも、その冒頭にすでに入祭章として詩編が読まれるように設定されているのです。カトリック教会はもちろん、ルーテル教会でも伝統的に礼拝の冒頭でその日の詩編が読まれていたということがわかります。ところが現在私たちが使用している式文、このバージョンではこの詩編が欠落していたのです。すでに触れましたように、再び教会手帳に詩編が掲載するようになったことは、新しい式文では賛美章として詩編が回復したためだと想像できるのです。このように式文の歴史をたどってみますと、主日に選ばれている詩編はその日の日課とともに重要な御言葉であるということがわかるのです。その日の詩編ですが、当然その日の主題にあった箇所が選ばれます。今日の主題を示す特別の祈りとともに、主題をより深く知る助けになるでしょう。その日の詩編として今日選ばれているのは詩編37編の次の言葉になります。あなたの道を主に任せよ。信頼せよ。主は計らい。あなたの正しさを光のように。あなたのための裁きを真昼の光のように輝かせてくださる。あなたの道とは、それぞれの人生の道ということでありましょうか。そうであるならば、私たちはその人生の歩みを自らの努力によって整えてきたと思うでしょう。必要なものを獲得し、積み上げ、それらによって安心を得ると思って歩んできたのです。人生の道は自分自身が切り開くものと信じて、頑張ってきた私たちがいるのですが、すでに足りない気がして不安でならない。この先行きがわからなくて不安でならない。また疲れて何もできないように思えることもある。年を重ね、その足取りが重く、その一歩がつらいと嘆くようなこともあるのです。そのような人生の道を私たちは歩んでいると言えるでしょう。ところが、そのような私たちに対し、今日選ばれている詩編の言葉は、あなたの道を主に任せよ。このように語りかけているのです。その道は、主に信頼し、任せることが寛容であるというわけです。その理由は、主が計らってくださるからです。 この言葉は、主の救いの歴史の経験から来る確信であり、私たちの信仰のもといにすべき内容に違いありません。貧しい人々が幸いとされているのは、神の国があなた方のものだからでした。神の国とは、本来神の支配を意味しますから。貧しい人々が幸いなのは、神がその人々の主語となって、生きて働いてくださるという約束なのです。神の救いの歴史において人々は変わらず貧しく、弱く、小さな群れに過ぎませんでしたが、確かに主なる神の御手のうちにあって、その歩みは、その道は守られてきたのでした。そして何よりも主イエス・キリストの十字架によって、敵を愛された、敵であった私たちを愛された神に出会ったのです。このように敵を愛したのは、神がまず敵であった私たちを愛し、許された経験に基づくのです。敵を愛することも許すことも、神の計画を知ってそれに身を寄せる、心を合わせる、このような命に生き始めることに他ならないんです。この礼拝において神は私たちを祝福し、貧しくとも弱くとも小さくとも助け、導き、用いるために派遣されます。そしてそれら数えきれない恵みは、私たちを通して全ての人々に向けられているために、私たちに託されているものなのです。すべて生きる人々への神の計らいなのです。これが教会の宣教、その内容であります。主は計らってくださる。この御言葉を実現する群れとして、祈りを合わせ、共に歩んでまいりましょう。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるよう。アーメン。